はようございます。宮島奈穂です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今朝もお付き合いください。皆さんのお宅には住宅用火災警報器きちんと取り付けられていますか？今一度ご自宅をご確認ください。今日はそういったお話を消防局予防課にしていただきます。今日は住宅用火災警報器について消防局予防課の木下さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木下さん、住宅用火災警報器といえば義務化となり間もなく2年が経ちますが、取り付けられているご家庭も多くなってきていますよね。取り付けた後に気をつけることはありますか？
はい、住宅用火災警報器が正常に機能するためには維持管理が重要です。
はい、
いざという時にきちんと動くように日頃からお手入れと作動確認をしておきましょう。住宅用火災警報器はホコリが入ると誤作動を起こすことがありますので定期的に掃除を行ってください。
はい、
汚れが付着した場合は家庭用中性洗剤に浸して十分に絞った布で軽く拭き取り、ベンジンやシンナーなどの使用や水洗いは絶対にしないでください。
わかりました。では作動確認の仕方についても教えてください。
はい、住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。月に一度は点検ボタンを押す、または紐を引くなどして作動確認を行ってください。
作動確認をしても音が鳴らないときはどうすればいいんでしょうか？
はい、まず電池はきちんとセットされているかご確認ください。それでも鳴らない場合は電池切れか機器本体の故障ですので取扱説明書をご確認ください。
では火災ではないのに警報音が鳴ってしまう場合はどうすればいいですか？
はい、タバコの煙、調理時の湯気や煙、埃などが原因で警報音が鳴ることがあります。警報音停止ボタンを押すか室内の換気をすると音が止まりますので、調理などで大量の煙が出る場合はご注意ください。また電池切れの場合はピッと短い音が一定の間隔で鳴りますので、電池を新しいものに交換してください。
わかりました。木下さん、住宅用火災警報器の交換期限はあるんですか？
はい、住宅用火災警報器本体もセンサーなどの寿命により交換が必要です。10年を目安に交換してください。交換期限が本体に表示されているものについては表示されている交換期限に合わせて機器を本体ごと交換してください。交換期限が表示されていないものについては交換期限が来たときに機器自体が警報音や音声により自動で知らせますので、この音声などが鳴った場合に本体ごと交換してください。
交換した住宅用火災警報器はどのように廃棄すればいいんでしょうか？
はい、廃棄する場合は本体と電池を別にして捨てましょう。お住まいの各自治体が定める条例に従って廃棄してください。松山市の場合は本体は粗大ごみ収集日に、電池は電池収集日に出してください。
わかりました。ところで木下さん、住宅用火災警報器の維持管理方法は分かりましたが、松山市の住宅用火災警報器の普及状況は大体どれぐらいなんですか？
はい、平成24年6月の調査では住宅用火災警報器の全国の推計設置率は 77.5% となっていますが、松山市では 71.7% と全国平均に比べ低い設置率となっています。
はい、
そこで住宅火災による死者をなくすため昨年に引き続き今年度も住宅用火災警報器の普及啓発員12名を雇用することといたしました。この普及啓発員には5月から各家庭を個別訪問していただきまして、住宅用火災警報器を設置していただくようお願いしたり、すでに設置されているお宅には維持管理などのご説明をすることとしております。
個別訪問されるということですが、どのような方法で実施されるんですか？
はい、まず実施期間は今年の5月から来年の3月までで、時間帯は月曜から土曜の午前9時ごろから 午後5時頃の間に各ご家庭を訪問します。普及啓発員は玄関先での聞き取りを予定しています。住宅用火災警報器の販売は行いませんので、悪質な訪問販売には十分にご注意ください。
それ以外にも悪質な訪問販売との見分け方はありますか？
普及啓発員の服装は住宅用火災警報器普及啓発員と明記されたオレンジ色のベストを着ており、身分証明証を携帯して訪問します。
住宅用火災警報器はご家族の安全安心に役立つものであるので、設置率が上がるといいですよね。
はい、松山市では住宅用火災警報器を設置していたおかげで、いち早く火災を発見し初期消火に成功した事例や早期に避難できた事例がこれまでに18件も報告されております。例えば寝室で寝タバコをしたまま寝込んでしまいましたが、近所の方が警報音と煙に気づいたおかげで初期消火に成功した事例や、鍋に天ぷら油を注ぎ揚げ物をしている時に子供がぐずりあやしていたところ警報音が鳴り素早く火災を発見できた事例などがあります。はい、平成24年に発生した住宅火災は62件、死者数は7人でした。これは住宅火災9件に1人の割合で尊い命が失われていることになりますので、一件でも多くのご家庭に住宅用火災警報器を取り付けていただきたいと思います。
住宅用火災警報器は大切な命を守ってくれるんですね。まだ設置されていないご家庭のためにも、今一度正しい取り付け位置などを教えてください。
わかりました。住宅用火災警報器を設置する場所は住居内のすべての寝室です。また2階建て住宅で2階に寝室がある場合には階段部分にも取り付ける必要があります。ご質問などございましたら、最寄りの消防署または松山市消防局予防課、電話番号 089-926-9245 までお尋ねください。
今日は住宅用火災警報器について、消防局予防課の木下さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お伝えしたことについてわからないことがあれば、松山市消防局予防課電話 089-926-9245 089-926-9245 までお問い合わせください。皆さん、くれぐれも火の取り扱いには注意しましょう。以上、松山市がお送りしたみんなの松山でした。